もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
ご相談者のお年を伺ってもいいですか？
はい、63です。
はい、ご家族の方は？
男2人です。
ご主人は？
亡くなっています。
そうですか。お子さんがお2人。
はい。
うん。幼稚といくつですか？
43と。
43と。
38です。
38。両方とも、男のお子さん。
はい、
一緒に暮らしてらっしゃるんですか？
はい、次男の、
それぞれ。そしたら、
はい、
今ご相談者はお一人暮らしですか？
はい、はい、
そうですか。63歳で、さて、今日はどういう心のお悩みでしょうか？
すみませんが、長男のことで。
43歳の。
はい。
はい。
パチンコにはまって、借金だらけで。
うん。
それで、嫁さんと別れて、うん、こっちのうちに入り込んでしまったんです。
困りました。43歳ってのは普通は働き盛りでね。それでも辞めない。
はい。
仕事は？
してるかしないか分かんない。
それで、もちろんお母さんとしては意見をするでしょう。
そしたら、物を投げたり、隣散らすんです。
隣散らすね。
はい。
困った。
だから一緒にいるのが嫌で、
うん。
どうしても家から出て行ってもらいたいんです。
まだ一緒にいるからね。
だから、すごくイライラとなってきて、自分。
38歳の次男の方はどうですか？
その野郎は優しくて、
うん、
農家も手伝ってくれてるので、
せめてもの救いですね。
それだけはたまに良かったんです
ね。こっちは家庭もちゃんとしてて。
はい、そうです。
その次男の方から兄さんに意見してくれたりは？
一回お金貯まったら出て行ってくれてはいたようだけども、その耳が違う。聞く耳立たずですの。
これはパチンコっていうのは、お一緒のこう中毒みたいなものでね、なかなかこれ
前も一回これじいさんがね、借金でこれリスがリスになるんだあげて一回払ってくれたんですよ、それの味を占めたのかまたやってしまって、でもどうしようもなくなってしまって、私一人でもだあげてどうすればいいんだかなと思って、家から出したくて出したくて。
お母さんは本当にもう、やっぱり、追い出したいんですね。
はい、そうです。
はい、と、本当の本心からそう思ってらっしゃって、
はい、
よくわかります。で、今日は、これ
どう
すれば、
家から出て行ってもらえるのかなと思って。
少し、いろいろお互い知恵を出し合ってみますか、この時間にね。
はい、すいません。お願いします。
幼児教育研究のね、大原恵子先生と、じっくりお話し合いになってみてください。
こんにちは。
こんにちは、すみません。お願いします。
いえ、ね。
はい。
まだ具体的にちょっと話がよくわからないんですけれども、
はい。
どうにもならなくてっていうのは、
はい。
お母さんの中に、これ以上借金したら、
ええ。
全部自分が身ぐるみで裸になるような、今状態になってるのか。
そうなると思って。
感情はそうなると思ってる。
ええ。
というのはですね、
はい、
今先ほど家を出て行ってほしいっていうことは、はい、家を出て行っても、うん、あなたのお子さんって帰れないんですよね。
そうなんだよね。
そして家を出て行って借金しても、あなたが来るんですよね。そうそう、家を出て行ってほしいっていうことは解決策ではないですよね。そうそう、どうするかというと、相手よりもまずお母さんの中に自分で生きる道が納得できた方がまた楽になるんじゃないでしょうかね。
そうですよね。
息子さんのことではなくて、とね、ちょっと聞きたいんですけども、
はい、
私にも息子いるんですけども、
はい、
別れたのいつですか？
先月。
あ、離婚までしたばっかりなのね。
うん。
したばっかりで息子さんが、今あなたの家に帰ってきて、で、あなたが出て行けと言ったら、
うん、
息子さん暴力振る
う。うん。
その状況だけですか？
はい。
他には？
ジュニアンに申し訳ないんですよ。農業って、あれ、ついてくれるって言って、ついてもらったんで。
誰が？
次男の方が。
あ、要するにご次男は一緒に住んでるんですか？
いや、住んでますよね。すぐ隣なんですけども、うん、
あのね、これちょっとお母さん落ち着いてね、もうお母さんもイライラしてるんですよね。
はい、そうです。
だから私が今ご長男の話
したら、殺したくなるほどなんですよ。殺したくなるほどなんです。あ、でも、毎日がイライラなって。
でも毎日お金をせびってるの？
せびってね、ただあれ朝間からずっと昼間まで寝てるんですよ。何にもしないで、こっちは一生懸命稼いでんだ。みんな泡の水になってしまったの。お金が本当に何百万400万ほど、朝げに言ったらありゃすら、
で、これ、次男はその話。
借金のためにすんがね、まね、あんば、大変。
うん。
でも、情けないったらやつ。
うん。
じいさんが一生懸命取り乱れ金をみんなパーにしてしまって。
うん。あのね、この状態を全部次男の方知ってます？
はい、知ってます。うん、
知ってます、はい、それとも何もおっしゃらないんでしょ？
いいからは出て行ってもらいたいって言ったようだけども、うん、それも出て行かないんで。
うん。あのね、
はい、
そしたらあなた、いい教育知ったんじゃないの？次男の方は相当しっかりしてるじゃないですか。で、本来ならもっと兄弟喧嘩していいですよね。
うん、
でもじっとや、耐えて頑張ってるってことは。
小さい頃から本当に我慢させられたなやつ、南方は。
うん。
長男はおばあ、いいよ、言われて。
長男はおばあちゃんことはそういうことですか？
そうそうそう。
あ、お姑さんとあなた同居してたの？
最初はね、幼年もいたんだ、ハゲって。長男ばっかり可愛がって。
そうなんだ、そこに来てるんだ。その長男が甘やかされて、好き放題して、この挙句は何だってことですよね。
そうなんです。
お母様すれば、一生懸命貯めたお金で持って帰ったことは悔しい気持ちはわかるんですけれども、一ヶ月で出すってどうでしょうかね。
そう、だって、納税類だがす、電気だがす。そういう金も全然出す気もねえんだす。
あなたの家の、電気代もかすべて。
納税分だけでも払ってくれて言ってんの。
でも、借金でないわけでしょ、実践も。
だって、そうだって、退職金があるはずだね。
それお母さん聞いたの？
離婚するときは聞いたんです。退職金を。
そしたら？
自分で持ってるって。だけど、どういうふうにして持っているのかわかんないんだけど。
お母さんの気持ちわかるんです。ただ、ただですよ。
はい。
強引に出さないで、ことをもっともっと心を、要するにお互いにですね、こじれてしまったら、
うん、
あなたが一番大事なご次男が泣くんですよね。
あ、そう。
人間っていうのは、うん、感情もどっかで大人になるってことは、うん、これやったら精査するけれども、うん、一番守るべきものをまず守ることを考えないといけないんですね。
はい。わかりました。
どっかであなたが執着をしてないと、基準を、もう何になっても私は命をかけて次男を守ると思ったら、腹立っても何立っても、ある程度様子を見るってこと？いや、我慢じゃないの。様子を見る。自分の運動息子ですから。様子を見てから、また1ヶ月、2ヶ月は早いんじゃないかと思うんです。
早く
はいいんだ。あなた、辛い人はね、わかります。ただ、長男するとまだ痛いってなるんですよ。だから、あなたが今選択するのは、
はい、
どうなっても構わないから出すっていう気持ちも一つです。
はい、
結論ね。
はい、
でも、次男だけは私を命かけて守ろうと思うなら、うん、
はい、
ここは、
我慢する。
踏ん張る。我慢じゃ、
踏ん張る。
で、様子を見る。それしか私には答えはないんですけども、ごめんなさいね。はい、先生、いかがでしょうか？
僕が、一番怖いのはね、小原先生、はい、このご相談者が、
はい、
次男の幸せを守るために、長男を殺したりすることなんですよ。つまり、そういう事件、うんっていうのは、そんなに今、世の中で珍しくないですよね。つまり、
もう
43歳だから、もう生活が変わったりね、生活習慣が変わったりすることはありえない。完全な生活破綻者ですよね。こういう生活破綻者ってのは、周辺の人間をどんどん不幸の渦に巻き込んでいく。そういう不幸の渦に巻き込まれてる状況ですよ。このお母さんも、次男もね。だから、こういう非常に危険な、今、ご相談者の言葉の中でやっぱり一番ぐさっときたのは、自分がその長男を殺しかねないってことを実際にも言いましたね、言葉で。こういう状況が怖いというのは、おそらくこのご相談者は長男の暴力が怖いというよりも、そういう暴力に誘発されて、自分がやってはいけないことをやってしまう。長男を殺めてしまうというような衝動に、ある日突然駆られはしないかという、そういう自分が怖いんだろうと思うんですね。だから、そういう状態からどう脱するかということは一方では考えてあげないといけないと思う。だから、できるだけこれご相談者ね。もしもし？うん。泣いててください。できるだけこういう環境、を早く解消してしまう知恵をね、次男も含めて考えること。ご相談者にどれだけの、今その財産とか家とかあるとか知らないけれど、 場合によってはね、ご相談者が長男がもう寄りつかない環境を何とか作るというようなね、そういう知恵は講じられませんか？僕は間違いなく一緒に暮らしててはいけないと思うんですよ、これ。どうですか？
だって、農家だもんだって、農家の仕事を忘れまないです。
なんとか一人で、どこか施設で暮らすというような、生活環境を変えてしまうというような、踏み切り方はできませんか？
だって、この家なくなると大変。
その家への執着がやっぱりありますか？
はい。ゼさんもいますので。
それはね、僕は、
仏様がいますので。うん、
その家がある限り長男は離れませんよ。しかし、寄りついてきますよ、それ。だから、長男と別れたいとおっしゃるなら、お母さんが一人になるしかないですよ。長男に出ていけと言ったって、絶対出ていかない。ということは、今、大原先生と、あなたのやりとりでよくわかりましたけれど、絶対出ていきませんよ、彼は。本当の悲劇がそこで生じないためにはね、その家を処分してでも何してでも次男に全部譲ってでも、お母さんが一人になる。どっかで一人になるという選択をね、まだ63だからね、おばあちゃんでも何でもないですよ、あなた。まだ若い。やり直せますよ、一人ででも。今までの、こうなんかしがらみの家とかね、環境とかに囚われる年齢じゃないですよ。彼はパチンコに凝ってるとすれば、これからまだまだサラ金だなんだかんだって借金増やしますよ、彼は。400万じゃ済みませんよ。多分。そうするといつの間にやらこう、家財産、もう一歳が3年か抵当で取られたりね。知らない間にサラ金の取り立てが来たりなんか、もっともっとあの苦しい環境に、ご相談者置かれていきますよ。どこかでこの不幸のね、連鎖を断ち切らなければ。なんとか断ち切りたいと思って、ご相談、お電話いただいたんじゃないですか。そしたらね、長男と一緒に今抱えていらっしゃる家も財産も、一度処分する、手放すというような選択が、同時に必要だと思うんですよ。
ああ、そうですか。
そういう決断をしなきゃいけないくらい、実はご相談者は大変な、危険な状況に今置かれてると。話伺ってると一方に強い次男への愛情があるだけにね、ご相談者は次男のためにだったら何でもやりかねないもの。
そうです。
そうでしょ、
はい、
一方が憎くて一方をこよなく愛しているっていう中ではね、うん、それはまああなたの今の立場だったら、やってはいけないことをやりかねないもの。そういうどっかでね、英断ができるかできないかですね。
はい。
そういうことを一度、次男とお話になってみたらどうですか？
はい、わかりました。
苦しい選択ですよね、でもこれね。ただ、願わくばですね、はい、少なくとも僕が危惧した最悪の選択肢状況にはならないようにね。
はい、わかりました。
そうなったら本当に全部が破滅ですからね、これはね。だからそこは大原先生がじっくり、あなたにアドバイスをなさったような、ある種の忍耐と我慢ね。
はい。
それも必要ですよ、もちろんそれはね。
はい。
そしてやっぱり、一番賢明な選択は、今、あなたもまた、取り憑かれてる、その家のね。
はい。
そういう状況からあなたが解放されていくということが、長男からも解放されていくことと、これは連動してるということをね、はい、よくお考えになって、
はい。
いろいろご判断してみてください。
はい。はい、どうもありがとうございました。はい、
じゃあ頑張ってください。
はい。
はい。